始めましょうかね。
はい。
今日はですね、29ページ、法律の日々の29ページの、左側の終わりのところですね、両方びくに、ご返事、それから次の南条兵衛七郎殿御所も短いし、関連してますので、一緒にですね、お話をしたいと思います。はい、じゃあ最初にね、じゃあ一緒に読みましょう。妙法比丘にご返事、収集しようおば細かに習わずとも、所詮寛容を知る身とならばやと思いしゆえに、随分に走り回り、12、16の時、年より32に至るまで、24年が間、鎌倉、京、永山、恩城寺、高野、天王寺等の国々、寺々、あらあら、習い回り、総来しほどに、一つの不思議あり。こと改めていろいろな宗派の細かい教理は修学しなくとも、大事なことは一切教の根本さえ体得できればと思い、清澄寺に登り出家剃髪した12歳16歳の頃より、初めて南妙法蓮華経を唱えた32歳の頃まで、あちらこちらを遊学した。その20数年の間、巡った箇所は、鎌倉、京都、比叡山、恩城寺、高野山、四天王寺などのほとんどであった。そうしているうちに、一つの不思議なることを発見した。それは、仏法は一味で、人は皆どの宗派でも成仏できると思い込んでいるが、間違って仏法を習えば、方々罪によって地獄に落ちるということである。南条兵衛七郎殿御所、法然禅堂等が書き起きて候ほどの法門は、日蓮らは17、18の時より知りて将来期。法然や禅堂などが書き残した念仏集の教義や法門などは、日蓮はもはや17、18歳の頃から知り尽くしていたことであった。ね、大聖人様のこの勉強っていうか修行ですね、学問をされていたこの時のことを大聖人が晩年に振り返って、このこうやってこの御所に書かれているんですけども、この鎌倉、京、永山、恩城寺、高野、天王寺等の国々、寺々、習い回りし、総来しほどにというのは、前回のところでもお話ししましたけども、真言宗とか禅宗とか念仏宗とかですね、そういうこのお寺、要するにそこの町の中心になっている大寺ですね。で、昔はお寺っていうのは自分の宗派の人間だけっていうような、そういうこのせせこましい考え方がなくて、その旅の途中にですね、この修行のために寄った人間を止めて、食事も寝るところもこの提供して、それでこの多州の人間も含めて一緒にこの修行する、この勉強すると。もちろんそれはそこで議論になるっていうか、法論になる、いやこうじゃないかああじゃないかっていうこと もあるんですけども、この剣の道で言えばこの他流試合みたいに、そういうこの議論の中でその真実の方が何なのかということをこの求めていくと、つまり自分のところだけこの聞いて自分のところだけにこの固まっていればこのいいっていうんじゃなくて、その自分たちのこの教えっていうものがその他のこの教えっていうものとこの議論したときに、その矛盾がないようにこのしていかなければならないんだっていうことを、この昔のお寺はこのどの宗派もですね、そのみんなこの思ってたわけなんですね。だから考えようによったら、今のこの宗教お寺宗派っていうものよりもですね、これ非常にこの純粋にこの真言宗の人も禅宗の人も念仏宗の人ももうみんな命がけでそのこの宗派の教えっていうものをですね、この深めていこうというふうに、まあ、考えてたわけなんですね。だからその大聖人が自分はどこどこで出家してどういうその立場のこの人間ですというふうにこの言えばですね、もうそのまんまこの信用してくれて、それでこの寝泊まりをこの提供して、それで食事を出して、その一緒に学び、この一緒に修行するということをまあしてたわけなんですね。だから大聖人様はそういうところをこの頼って真言の勉強もし修行もする、禅宗の勉強もし修行もする、念仏の修行も勉強もするというふうに、この点々とそのお寺お寺というものをこの勉強のためにこの訪ね、この歩いたんだということなんですね。鎌倉は禅宗のこのお寺のでこの勉強する修行するということがこの中心なんですね。前もお話したように、禅宗は鎌倉時代に日本に入ってきますから、鎌倉時代においては新興宗教です。だからまだ鎌倉以外の町にこの禅宗のお寺っていうものがこの繁栄していくっていうことは、そのまだこのなかったと。鎌倉を足がかりにこの禅宗はこの広がっていくということなんですね。で、永山は法華経中心ですけども、真言宗もあれば念仏宗もありと、後で禅宗が入っていきますけども、もう永山は何でもありというようなこの状況になります。で、永山の横川という横川と書いて横川というところをがこの法華経を中心にしている天台宗のこの、まあ、源というか、そういう風潮のあるこの修行ができるこの場所が横川にありましたから、だから大聖人様は比叡山の中でも横川を選んで、それでこの修行をされたということなんですね。それから御成寺、御成寺は上村さんたちは京都の方ですからご存知だと思うんですけども、滋賀県のこの大津市というところに、三井寺というふうにも呼びますけれども、天台宗の自門派のこの総本山ですね、まあ、天台宗から勢力争いというか権力闘争によってこの分かれた、あまり信仰で分かれたんじゃなくて、その権力闘争でこの分かれたお寺、これが御成寺ですね。高野山は大日如来を中心にしたところの真言宗ですね。今も高野山は源勢利益の家事祈祷がこの中心のこの信仰ということになります。 ですからこうしてもらいたい、ああしてもらいたいという願い事をごまを炊いてお願いすると、もう減税利益丸出しのこのもう霊験あらたかであれば何でもいいというような考え方のこの真言宗ですね。から天王寺というのは、ご本尊様のこの四隅に、大項目天とか地獄天とかいうふうに、この書かれてますけども、あの四つのこの天の四天のですね。四天王はもともと守護の、この国を守るところの守護の天皇ですから。で、四天王寺は皆さん方がご存知のように、聖徳太子がこの四天王寺を建てたというふうに、この、言われています。それで、つまり、聖徳太子はこの国をこの四天王に、この守ってもらいたいということで、この四天王寺をこの建てたわけなんですけども、四天王寺自身を拝むということは間違ってるんですよね。四天王寺が守るべき根本を信仰の中心にしなきゃいけないんですけど、四天王寺はどういうわけか、四天王をこの本尊のように拝むようにこのなってしまったわけなんですね。で、四天王寺はですね、その未だにですね、日本で一番最初の寺だというふうにこの言い張ってます。言い張ってるっておかしいですけど、そのだからもともとは天台系のこのお寺だったんですけども、その四天王寺としてだんだんだんだん大きくなってこの行ったためにですね。1946年に、自分たちは宗派にこだわらない、和宗だと。大和のこの和ですね、和宗総本山四天王寺というふうに独立してその名乗るようになります。で、この和宗は大和の和なんですけども、聖徳太子がですね、憲法を立てて和をもって立っとしというふうにこの憲法の中に謳っているので、この和を取って、その自分たちは和宗だというふうに、この、言い出したわけなんですね。和宗総本山っていうんだけど、そう、他に祭りがあるのかないのかわかんないですけども、このお寺自身が、まあ非常に、まあ歴史があるということと大きいということで、この、今は、この四天王寺はこの独立したこのお寺になってます。だけど大聖人様の立ち寄られた時は天台宗系のこのお寺であったということはもう間違いがないそのことなんですね。で、そういうふうにまあいろいろなこの宗派っていうものをこの本当にここに大聖人様がこの書かれているように、寺々随分に、走り回り、12、16の年より32に至るまで寺々あらあら習い回り総来しほどにというふうに、もう本当にこの、のんびりゆったりじゃなくて、もう本当にもうそこでもう学ぶものがない、学ぶものがないっていうところまで、もう突き詰めて、この、真剣に学んで、そして、また次のお寺に、行くというふうに、この大聖人様は、その心がけて、この、したんだと。 自分は自分に与えられた時間っていうものはそんなにこのないんだという思いで、この一生懸命その修行に励んだということなんですね。今例えばこうやってこういう本なんかはもう印刷物ですから、はい、じゃあこれいくらって言ってその買えばあれですけども、大聖人の時代はそのそこにあるその本を自分で写すしかないわけですよね。だから本当にこの寝る間も惜しんで、そこでこの中心の教えであると言われるところのその本をその写させてもらって、そして写しながらその内容を聞いて勉強してというふうにして、この大聖人様は何しろ基本になるものは自分の字で写さなきゃいけないということに、この大聖人様は心血を注がれたということがこの想像できるわけなんですね。それで一つの不思議なことを発見したとですね。一つの不思議ありと。でそれは何かといえば、解釈のところに括弧して、それは仏法は一味で、仏法というものの根本は一つで、人は皆どの宗派でも成仏できると思い込んでいるんだけれども、間違って仏法を習えば法妄罪によって地獄に落ちるということであるということなんですね。まあちょっと話は違うんですけども、日蓮宗の中でですね、日蓮宗の中で、いつもお話しするように法華経が28あって、前半が釈門、後半が本門ということなんですね。で、日蓮宗の中でもですね、28本の法華経の前半の釈門、これはいつも言うようにお釈迦さんが主人公です。釈迦が主人公、前半はですね、釈迦が生きている時のこの様子が中心に書いている。で、ここは本門は南無妙法蓮華経の題目が主人公、そしてお釈迦さんの在世じゃなくて滅後、お釈迦さんが亡くなった後、このお題目を中心にこの信仰というものを考えていかなきゃいけないんだということが、この後半にはそのこのポイントとして書かれているんですね。だけど日蓮宗の中にはですね、この法華経28本全部大切なんだと、全部尊いんだということで、この28本の前半と後半ということで、この劣っている優れているというふうに分けるということは問題があるということで、一緒だというふうに考えて、一致だと、一致派だと、これを主張するのは一致派っていうんですね。それで、いや本門が中心でなきゃいけない、釈門にも大事なことを書いてるけど本門が中心でなきゃいけないっていうのが表列派、こっちが勝っていてこっちが劣ってるんだというふうにこの言いますね。じゃあ日蓮宗は何かって言ったら表列派です。表列派、本門が中心なんだ、本門を中心にして釈門を見なきゃいけないと、釈門も本門も同じだというふうに一致だというふうに考えるのは、これは間違いですよというふうにこの日蓮大聖人様はそうやって言ってる。で、日光聖人も大聖人はこうやって言ってたからこれは間違いなんだと。だけどみんなと仲良くしていこうやっていう人間はこっちの方に行きますね。どれもいいじゃないかというにして間口はこの広くなっていきます。こっちの方はいや、これだけじゃない、これじゃなきゃダメだというふうなその考え方にこのなっていきますね。日本中これです。日本中何でもいいじゃないか、宗教は何でもいいじゃないかと 仲良くしようや、みんなそれぞれいいところあるからというふうに、日本はみんなこういうふうになっていきます。どんどんどんどんみんな一致になっていって、神も仏もみんな同じでいいじゃないかとですね。正月に神社にお参りに行って、葬式はお寺でやって、結婚式は教会でやって、みんな幸せだったらいいじゃないかと、みんな喜んでんじゃないかと、もう全部一致です、全部一致だとね。で、それはおかしいよという人間は、この人たちから見れば お前変わっとるなと、日本はもうみんな、日本人はみんなこれで言ってんのに、そんなことにこだわってるその人間はおかしいよというふうに、その世の中の流れはそうなってますね。最近ハロウィンまで、ハロウィンあれまで日本に入ってきて、かぼちゃだってやってますよね。うん、何考えてんのかなと思うんです。もっといろんなもの入ってくるでしょうね。なんていうんですかね。日本人って何でも楽しきゃいいなと思って。だけど、なんで楽しいかって分かんないで、ただバカ騒ぎしてるっていうだけですよね。だから何にも一致する中心がないっていうことですよね。中心がないと。ね。だからね、日本の今だけじゃなくて昔からですね、崩論はどちらが勝っても釈迦の恥と。いう、なんか、標語みたいな、格言みたいなのがありますよね。法論っていうのは議論ですけどね。我々で言えば釈伏ですよね。法論は、どちらが勝っても、釈迦の恥と。みんなお釈迦さんの教えなんだから。だから、こっちが勝ったというふうに言っても、それはお釈迦さんの教えの中で、お釈迦さんの教えが勝ってお釈迦さんの教えが負けたということだから、どっちも釈迦の恥になるんだから、そういうことはやめようやという考え方が大昔から、この言葉っていうのは大聖人よりも前からこういう考え方が日本の中にあるんですね。法論はどちらが勝っても釈迦の恥と。それから火星と言われるところの、この歌の聖、火星っていう、もう本当にもうこの人のこの歌読み以上の人間というものは現れない、歌のもう天才だというふうに言われているところの、坊さんであり歌人であるところの、この西行というこの人のこの歌に、何事のおわしますをば知らねども、かたじけなさに涙こぼるるという、伊勢神宮をお参りしたときにですね、これはまあ西行が作ったであろうというふうに伝えられているだけなんですけども、みんなはもう西行の歌だというふうに、そのみんなこの理解しています。で、伊勢神宮に西行が坊さんでありながら旅の途中に立ち寄った時に、何事のおわしますおば知らねども、そのうっそうとした森の、伊勢神宮のうっそうとした森の中に、この伊勢神宮のお社が立っている姿を見てですね、ここに何が祀られているかは自分は知らないけれども、かたじけなさに涙こぼるると、あまりにももったいないなと、もったいない、ありがたいという気持ちから、 知らず知らずのうちに涙が流れて落ちたということで、何事のおわしますおば知らねども、かたじけなさに涙こぼると。つまりそこに何の法があって何が祀られてるか分かんないんだけども、思わず手を合わせて涙がこぼれ落ちたと。だから日本人はそこに何があったっていいじゃないかと。ね、何を祀ってたっていいんだと。ありがたきゃいいんだからと。いうことを坊さんであり歌人であるその西行自身が自分も坊さんですから、何種の坊さんか知りませんけど、自分自身の信仰を忘れて、そういうふうに歌ったということが、日本人は素晴らしいということの一つの証に、この使われているのわけなんですね。もちろん西行は大乗によりも昔のこの人ですので、そういう考え方っていうものが、その日本人に脈々とあるんだというふうに言うんですけども、それを美しいことのように日本人は言うんですけども、日本人は昔から何を拝んでるのかは分からなくても平気だったという、そのまるで恥さらしみたいなその話でしかないんだということなんですね。だから大聖人様がこの括弧のところに、仏法は一味で全部お釈迦さんの教えで、みんなどの宗派でも成仏できると思い込んでいるけれども、間違って仏法を習えば法宝罪によって地獄に落ちるということである。つまり仏教というものはみんな世間の人は同じだと思っているけども、教えが違えばみんな違うんだということ、そのことをこの日蓮は勉強することによって知ったし、そしていつも申し上げるように、その教えというものがですね、一切修行成仏、一切修行成仏ということを説いてるかどうか、それが一番の問題なんだと。一切修行成仏、一切修行成仏というものを説いてなければ一味だと言えないと、一つじゃないと、別々のもんだとですね。だから大聖人様は徹底して真実イコール一切修行成仏の教え、それを説いている教えでなかったら、何宗であろうが宗派を名乗るっていう資格はないというふうに徹底して大聖人様はそのことを探求しこだわったわけなんです。だからこの一切修行成仏っていう定義を当てれば、それがまやかしの教えなのか真実の教えなのかということがその分かるんだと。これが大聖人様のこの言われるところの一つの不思議ありということなんですね。それは特別頭が良くなければ分からないっていう問題じゃないんだと。頭が良かろうが悪かろうが、真実の教えっていうものを知りたい、真実の教えっていうものを求めたいっていう気持ちがあれば、誰だって分かることなんだということなんです。ねえ。さあ、それでね、その次のところ。ねえ。法然全道等が書き起きて候ほどの法門は、日蓮らは十七八の時より知りて将来期。ですね。法然というのはね、浄土宗ですね。南無阿弥陀仏。最近というか、こうしばらく前だね、ツイッターでね、 あ、ツイッターにね、このツイッターでただこの送っててもね、返事が来る来ない、返事が来る反応って結構少ないので、ちょっと面白くないなと思ってたんですよね。そしたら質問をすると結構この反応が、そういう問題に対する反応がこうダイレクトに来るんですよね。それでね、やっぱり宗教に関わるこの質問をね、するとね、そうすると向こうはどういう立場の人間かということは全然プロフィールで分かりませんけど、だけど僕としては、本当に何人かの人間しかいませんけども、あ、一般の人たちっていうのはこういうふうにものを考えてんだなということが、結構ダイレクトにこの反応として分かるんですよね。だから、あ、これ面白いなと思って、今いろいろこの信仰に関わることをちょっとやってるんですけどもね、この間ね、浄土宗の南無阿弥陀仏に法然、親鸞、それから今の浄土宗を発展させたところの蓮如、この人たちはみんな坊主頭なのに、なんで今の浄土宗の人たちは坊主頭にしないんでしょうかと、で質問したんです。そしたら、頭の毛にこだわる必要はないんじゃないかとか、いろいろご返事が返ってくるんですよね。この人ひょっとしたら浄土宗の坊さんかなと思ったりしたりするんですけど、本当にいつ頃から髪の毛を伸ばすのが当たり前になっちゃってるのか、わかんないんですけど、宗祖開祖っていう、あの人たち、浄土宗の宗祖開祖って言われる人たち、中高の祖って言われる人たちっていうのは、みんな、頭を丸めて、いるんですよね。だからそういうような姿、形さえも、もう、守るっていうことができないような、この状況に、なってしまっているということなんですよね。だから、教えも、全く、この、法然親鸞の教えっていうものと、変質してしまっている。ただ言えるのは、何しろ、阿弥陀如来さんに、救ってください、助けてください、守ってくださいっておすがりしなさいと。おすがりすれば、その阿弥陀如来さんが救ってくれるからという、そういう、わかりやすいけども、何にもわからない。そういう教えっていうものに、この浄土宗っていうものは、陥ってしまっているという、この状態なんですね。で、浄土宗を一番最初に日蓮大聖人様が、批判します。南無阿弥陀仏っていうことを、この大聖人様は、否定するわけなんですね。で、それはなぜかというと、この浄土宗が、その大聖人様の時代に、まるで、光線流布、されているような、もう本当に浄土宗の、 この信仰をしている人間がその一番この世の中にたくさんいるっていうこの状況だったわけなんですね。権力者は全宗でしたけども、だけども一般の人たちっていうものはもうこの浄土宗というものに非常に愛着をこの感じてこのいたということなんですね。で、浄土宗にみんななんで愛着を感じるのかっていうと、身分制度っていうものが当たり前のこの世の中で、一般の町民や一般の農民っていうものは虐げられた苦しい生活をするということが生まれてから死ぬまで当たり前の世の中だったんです。つまり生まれてきた時からこの世の中っていうものに暗いものを抱いて諦めなきゃいけない、希望を持つことができない、常に権力者に搾取されていく、そういう立場、それが今の時代のようにおかしいじゃないかと、文句を言うということもできないで、文句を言えば文句を言う人間の方がおかしいと、お前はそういう身分のところに生まれたんだから、そういうふうになってそうやって死んでいくということが当たり前なんだという、何しろ生まれた時から諦めなきゃいけない人間に、あんたはこの世の中では救われないけれども、死んであの世に行って極楽に行って阿弥陀如来さんのところに行ったら救われるからっていう教えっていうものに救いを見出して生きていくしかなかったわけです。だから階級制度の身分の低い人間っていうものに、この浄土宗っていうものは死んだら救われるんだっていう、そういう生きている時に希望を持つことができない人間に希望を与えたんです。でもそれは絵に描いた餅ですよね。言葉だけ、口だけ。100% 諦めろっていうんじゃなくて、99% 諦めて 1% は死んだら、この阿弥陀如来に救ってもらえるんだからと。だから、この苦悩に満ちたこの世の中は江戸だ、汚い国土なんだとね。だからこの汚い国土を捨てて、そして極楽のきれいな浄土に行くことが、ただひたすらバカでも文字が読めなくても書けなくても南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏っていうふうに唱えることができれば、また唱えれば必ずそうなるんだと、そこに希望を抱いて、どんなに虐げられても、どんなに殺されても、どんなに殴られても、南無阿弥陀仏っていうことで救われるんだっていう、そういうところに希望を見出して、この浄土宗っていうものが、この日本中にずっと、この広がってたわけです。広がってた。じゃあ、法華経は何か。法華経は誰にでも仏の命があるんだから、平等だということを訴える教えです。浄土宗は階級があって当たり前、虐げられて当たり前、苦しくて当たり前、自分たちが住んでるところは小汚いところだということを認める教え、法華経は認めない教えね。認めなかったらより苦しまなきゃいけない。だから一般の人たちは苦しまないで済む浄土宗にみんな流れていったわけです。ね。だから浄土宗は黙ってても広がっていった。ということになります。黙っていっても世の中に受け入れられていく。あの世の中で救われるんだから。死んだら楽になれるんだから。今苦しくても死んだら楽になれるんだから、いうことね。だけども誰一人救われるということはないですね。往生、極楽に行って生まれるということですから。だから法華経は成仏ということですから、成仏 ね、この世の中に綺麗だとか汚いだとかそういうものはないんだと。自分で汚くしたら自分で綺麗にすればいいんだ。綺麗なところでもほっとけば汚くなるんだと。ね、自分が住んでるところが汚くて仏のいるところが綺麗だ、掃除も何にもしなくてもずっと綺麗だなんていうところはないんだと。自分たちの責任なんだと。自分たちの心の在り方なんだということを法華経と浄土宗はそう説かない。何しろ自分が生きているところを否定するということなんですね。だから大聖人様は全く法華経と相反する、相対するところのこの浄土宗を一番に大聖人様は呵責するんです。ダメだと。だけどそれは何、どういう結果を生むかって言えば、世の中の人たちが喜んで信じているものを否定するということですから、それを否定する大聖人様はそのしっぺ返しを受けなきゃいけないということになりますね。人が信じているものを、あんたたちが信じているものは間違ってるんだよということを言うわけですから、それを言う日蓮というものはどうしようもない人間だと、どうしようもない悪人なんだというふうにみんなから反発を買うということは分かっていながら、大聖人様は絶対にこの救われると思っている浄土宗じゃダメなんだということを言う。そして階級が当たり前って階級を認める。じゃあ一切修行成仏っていうものは浄土宗にはないんです。女の人の成仏もないんです。悪人の成仏もないんですね。だから大聖人様はこれはもう絶対にダメな教えなんだというふうにこの訴えていくわけなんです。もう完璧な 100% のその逆風というものをこの自分で起こしながら、大聖人様はそれをこの呵責していくわけなんですね。ですね。それともう一つはですね、この阿弥陀如来は法華経のですね、大通知小仏、大通知小仏の話をしたときにお話しましたけど、大通知小仏華経異本ですね、大通知小仏に16人の子供がいて、お釈迦さんは16番目の子供、阿弥陀如来は9番目の子供なんです。そして大通知小仏から南無法蓮華経の説法を聞いて、そして大通知小仏9番目の子供であるところの阿弥陀は裁縫の担当になって、その単身赴任じゃないんですけども、その使いに出されます。裁縫っていうのは裁縫極楽です。裁縫、16人の子供が点でバラバラに担当を分けられて、南無法蓮華経を説法するためにそれぞれの認知に赴きます。16番目のお釈迦さんは我々の一番縁のあるところのこの娑婆国土、娑婆国土の担当がお釈迦さんなんです。だから我々にとって一番の縁の深い仏がお釈迦さん、我々にとって縁のない仏がこの裁縫阿弥陀如来ということなんです。裁縫の人には阿弥陀如来は縁はありますけども、我々娑婆世界に住んでる人間には阿弥陀如来は縁がない 親と子で言えば親じゃないということになります。その親じゃないものをみんな阿弥陀如来さん阿弥陀如来さんって親のようにその言ってるんだけども、縁のない仏を拝んでも我々には救いっていうものはないんだということを説かれるわけなんですね。創価学会のね、創価学会が日の出の勢いの時にはね、創価学会の幹部の人たち、一般の人たちね、自分の家にね、池田大作さんの写真を飾ってね、それで朝起きたら池田先生おはようございます、晩寝る時には池田先生おやすみなさいというふうに言って、まるで北朝鮮の将軍様みたいにこの写真に向かって、自分の親の言うことを聞かなくても池田先生の言うことは聞けよというふうに、親もトンチンカンに狂ってしまって、そして池田先生池田先生池田先生で、その創価学会の組織っていうものがその出来上がってたわけなんです。だから人が集まってなんかマスゲームとかやると、池田先生池田先生っていうふうにして涙流して手振ってるっていうような、その子供やその女子部や男子部の姿っていうものが、この何て言うんですか、フィルムに残ってこの放映されるというようなことを、そのずっと私たちは見てきました。だから自分の親でないものを親以上のもののような存在、それは本当に北朝鮮と同じような、そういうような感覚っていうもので、この阿弥陀如来をこの崇拝する信仰するところのその浄土教の教えっていうものと全く同じパターンでそういうことが行われていたということが言えるわけなんですね。だから縁のある国土、シャバ国土、西方極楽十万の国土は我々この凡夫においては縁のない国土だ。そして縁のない国土であると同時に、縁のない阿弥陀如来という仏っていうもの、縁がないのに縁があるかのように信仰するということの間違い、そして大通智勝仏が阿弥陀如来に託したのは南無妙法蓮華経ですから、南無阿弥陀仏という阿弥陀如来の名前をお題目にして唱えるということじゃなくて、阿弥陀如来の中身は南無妙法蓮華経であれば南無妙法蓮華経の方、阿弥陀如来は修行を導くために南無妙法蓮華経の方を説法しているんです。それが彼らにはわからない。阿弥陀如来の名前だけを唱えれば阿弥陀如来に救ってもらえるというふうに言うんですけども、阿弥陀如来にそういう力はない。阿弥陀如来が阿弥陀如来になったそのもとは南無妙法蓮華経の法だから、だから南無妙法蓮華経の法を中心にしなきゃいけないということが言えるわけなんですね。そしてさっき言ったところの業が深いところの悪人は仏になれない。女は業が深いから男に生まれ変わって、そして初めて仏になれる、そのスタートラインに立つことができるという差別区別というものが当たり前にこのなっている、その教えが浄土宗です。だけど法華経は何度も言うように、どんな命にも、人間以外の命にも仏の命というものが備わっていて、どんな命も平等に仏になることができるんだという絶対の平等、迷いを持った凡夫であっても、悪人であっても、女の人であっても、畜生であっても、虫であっても、土でも光でも水でも、すべて仏になることができるという絶対の平等を説いたところの法華経の教えというものからしたときに、この浄土教、浄土宗のその教えというものは完全に同じ仏教とのこの枠の中で捉えるということはできないということなんです。だから大聖人様はこの大きな違いを、自分は もう出家した時から、大体、この法然、禅道、この中国で禅道という人が、この浄土教の、浄土宗のこの元を作って、そして法然がこの禅道の書いた書き物を見て、そして浄土宗だなと。これからの時代は浄土宗だなというふうに、南無阿弥陀仏にお供えする信仰というものを打ち立てたんです。それを弟子、その弟子が、弟子の親鸞がそれをまたこの発展させたということなんですけども、どんだけ発展しようが、どんだけの人間が南無阿弥陀仏って唱えていようが、その根本というものは全く間違ったもので、成仏するなんていうようなことは思いもよらないような間違った浅い教えなんだということなんですね。阿弥陀如来に絶対任せるから、浄土宗は絶対他力と言います。絶対他力、自分は 1% も努力しちゃいけない、 100% 阿弥陀如来に任せなさいいますですね。そしてもう一つ、この反対に自力という教えがあります。自力、自分の力で成仏、他人の力で、阿弥陀如来という他人の力で成仏、他力と自力があります。じゃあ私たちの信仰は何かといえば、自他力の苦力です。苦力、自分だけの力でもない、仏だけの力でもない。仏の力と自分の力、法の力と自分の力、自分の信心修行する力と合わさった時に初めて仏になることができる。自分だけの力で仏になれるというのは禅宗みたいなものです。ただひたすら座禅を組んで、ある日突然悟りを開いたということを平気で禅宗の人たちは言います。自分自身のきちっとした仏の方程式もなしに、みんな勝手気ままに悟った悟った、仏になった仏になったっていうふうに言うような、そういうようなほら話の集まりみたいな、そういうことを自力、自分の力で仏になれるわけがないのに自分の力で仏になれるみたいなことを説いている禅宗の教え、自力も間違いです。他力も間違いです、ね、だから前も皆さん方にお話したように、この法華経の教えは妙法教力即身成仏ですから、南妙法蓮華経の法の力によって私たちは成仏することができると。この妙法蓮華経の力を教えてくれるのが仏様ということです。だから法力、法の力、仏力、仏の力、心力、私たち自身の信仰する力、心力、そして私たち自身が修行する力、行力、法力、仏力、心力、行力、この四つの力が一つになったときに成仏できるということなんです。この四つが南無法蓮華経というものに全部貫かれて成仏できる。だからどの力もないがしろにするということができない。自分の力だけでもない、仏の他人の力だけでもない、その全部の力というものが一つになったときに仏になることができるというのが大聖人様の教えなんです。だから絶対の他力、これを大聖人様は絵空事だと、間違ってるというふうに
否定されるわけなんです。ね。丸投げの、自分は何も考えない、何もしない。それが信仰と言えるのか。それは信仰じゃない。ということなんです。親子の関係でも、ああ、お前がそんだけ頑張ってるんだったら、力を貸そうとなりますけども、100% お父さんお母さん頼むわ。本人はゴロゴロ横になってると言うんだったら、助けてやろうとは思いませんよね。お前がそこまで頑張るんだったら、あと半分、じゃあ、助けてやろうやと、なりますけども。何にもしないで、頼むわ、頼むわ、頼むわ、頼むわ。っていう子供だったら、やってあげれば余計その子供はダメになる。だから、人間関係の中においても、親子関係の中においても、兄弟関係の中にも、友達関係においても、成り立たないということは、仏と衆生の関係においても成り立つはずがないということになりますね。だから大聖人様はこの日本に染め抜いていたところのまず浄土宗を変えようと、そしてこの法華経と真反対にある浄土宗の教えは念仏無限、必ず無限地獄に落ちる教えだというふうに真っ向から大聖人様がこの浄土宗の教えを否定するわけなんです。ね。浄土宗の人たちは日蓮大聖人様を憎みます。だけども、どんだけ憎んでも自分たちの教えがそうやって欠陥があるんだということの自覚を持とうとしない。700年、800年を経とうとしているこの時代の中においてずっとそうです。ね。それじゃあ、本当の信仰とは言えないということになりますね。だから大聖人様は特別賢くて自分は物知りで浄土宗のその全部を知っているということじゃなくて、さっき言ったところの一切衆生成仏、この基本の物差しを当てたときに、浄土宗はの教えというものは17、8歳の時より知りて将来期と、17、8の時にもう大体浄土宗の教えというものはこれはダメだな、限界だな、限界があるな、これじゃ救われないなということは分かっていたというふうにおっしゃっています。増上満でも地震家でも何でもなくて、もうこの教えっていうものにはもう袋小路の行き止まりになるだけで、成仏成仏っていう救われる救われるって言ってるけれども、それは口だけのことで、この教えで救われるわけがないじゃないかということを大聖人様は見抜いていたということをこのおっしゃられているわけなんですね。だから私たちもそのことをきちっと見抜いて、そして法華経の教えがどういう教えで、この南無阿弥陀仏の教えがどういう教えなのかということを事細かに物知りで知らなくても、根本が何か、基本が何なのか、何が狂ってるのか、何が違ってるのかということをきちっと自分の心にその刻んで、法華経の信仰、またそういう間違った信仰というものを信じている人たちのそういう基本的な矛盾というものをこのきちんと伝えてあげていた、もらいたいというふうに思うんですね。